で、アメリカのジョークには聖書に基づいたものがいくつかあります。で、最近目にしたものですが、庭に置く飾り物なんです。で、それぞれに Welcome to my garden、 あるいは Bless this garden、まあ、そういう言葉が彫り込まれていたんですが、その中の一つにこんな言葉が彫り込まれていました。 Life began in the garden、命はガーデンから始まった。まあ、庭好きな人にはもう嬉しい言葉ですね。で、これはどういうことかと言いますと、今朝読んでいただいた箇所のように、神様がガーデンオブエデン、エデンの園で人を作り、そこに人を置かれた、まあ、それを指しているわけです。聖書をよく知っていますとジョークもよくわかる、まあ、そういうおまけがついてまいります。 Life began in the garden、 その言葉の通りに神様はエデンの園で人を作り、そこに住まわせました。で、今朝の箇所はそのことを教えているんですが、皆さんここをお読みになって2章3節までのところと随分違うなということに気がつきませんでしたか。創世記1章の1節から2章3節までは詩の文体になっています。ですから声を出して読んでいますと、神様の壮大な創造の御業が目の前に広がってくるように感じられますね。ところが2章4節以降はストーリーの形式になっています。4節に、これは天と地が創造された時の経緯である、まあ、そんな言葉がありまして、経緯という、まあ、普段あんまり使わない言葉がここで使われています。創世記の他の部分ではこの言葉は経図と訳されています。もともとの意味はストーリー、物語、あるいはヒストリー、歴史といった意味ですね。創世記の2章3節までは詩の文体、4節からは物語の文体、まあ、そういう文体の違いがあります。さらに2章3節までは神様のお名前にエロヒムが使われています。まあ、日本語の聖書では神となっていますが、ヘブル語の方ではエロヒムという、言葉が使われているのです。これは力あるお方、全能者、まあ、そんな意味のお名前ですね。ところが4節、2章4節以降、ここはヤーウェのお名前が使われています。新改訳聖書をお持ちの方は太文字で主となっていますね。これはみなヤーウェのお名前のところが太文字の主になっています。それから英語の聖書ではこのヤーウェというのは全部大文字キャピタルの LORD ロードとなっています。そんな風にしてヘブル語の元の神様のお名前を英語や日本語でこう表そうとしているわけです。神様のお名前も2章3節までと4節からでは違っています。聖書はさまざまな古代の文献がつなぎ合わせて作られたんだ、そんなふうに考えています。学者たちは2章3節まではそこで使われている神様のお名前から、これはエロヒム展という文書である、それから4節以降はそこで使われている神様のお名前からヤーウェ天というのだ、そして互いに異なる2つの伝承が創世記で1つになったんだ、まあ、そんな説を唱えています。これは仮説でありまして、正しいという証明は現在ありません。聖書を特に創世記を詳しく研究していきますと、一見違ったように見える2章3節までと4節からの部分が決して別々のことを言っているのではない、聖書全巻、また創世記、あるいは創世記から新明記までのモーセによって書かれた5つの書物というものが見事な統一が取れたものだということがわかります。2章3節まではこれから物語られます人類の歴史、その関東部分です。 ですからそれにふさわしく堂々とした主の文体が使われて神様の創造が力強く描かれる。2章3節までのところは、建物で言うならば玄関のようなところですね。門構えがこうしっかりしている、音楽で言えば序曲のようなもので人々の目を引き心をつかむ、そういう文体が使われていても不思議ではないのです。2章4節以降はちょうど映画で言いますなら、最初に映画ではですね、山々が連なり川が流れるこの大自然が描かれて、そこからずっとその映画のカメラが絞り込まれていって一つの村に焦点が合わせられる。そしてその一つの村にいるそこの映画の主人公にずっとスポットライトが当てられて、こう広い状況からその主人公に対してこうカメラが絞り込まれていく、画面がずっと絞り込まれて映されていく、そんなことを私たちに感じさせますね。ここでは広大な神様の作られた広大な世界から地上のエデンの園という一点に絞り込まれています。焦点が絞り込まれています。そしてそこに一人の人アダムに聖書はフォーカスを当てていくわけです。もし聖書が世界のさまざまな事柄を語ろうとしたら、もっと多くのことを実は語ることができたでしょうね。しかし聖書は科学の書物ではありませんから、自然界のさまざまなことを細かく論じるよりも一人の人アダムに目を向けてまいります。アダムの物語から出発して人類の歴史を物語ろうとしているのです。神様は光をあれ大空をあれそう言われて世界のあらゆるものを言葉によって作りました。しかし人間の場合はどうでしょう。人間よあれと命じて人間を作ったのではないですね。神様はまるで独り言を言うかのようにして我々に似るように我々の形に人を作ろう、そう言って人を作られました。太陽や月や星に対して、また空や山や海に対して、鳥や動物や虫に対して、木や草や石に対して、神様は言葉を発してその言葉によってそれらのものを作られました。しかし神様はそれらのものを一旦作った後、太陽月星鳥動物虫木や草に対してなおも語りかけていらっしゃるでしょうか。いいえ、ひとたび言葉を発してそれらを作った後はそういうものには語りかけていないのです。ところが人間は、神様は人間をお作りになった後はその人間に引き続き言葉をかけられ語り続けておられるのです。神様はご自分の作られたすべてのもの、この世界のすべてのものにもちろん心をかけておられます。でもあたかも人間だけを神様はこの世界の中に作られたかのようにして、人間に目を向け心を向け人間に語りかけ人間に働きかけておられる。それが創世記が描いていること、聖書が描いていることなのです。創世記の2章3節までは世界を創造された神様、それが描かれているのですが、2章4節以降は人類の歴史やそこに登場する人々のその人生の中に働かれる神様、人間に近い人間に関心をお持ちになり人間と共に歩まれる神様がそこで描かれています。聖書は人間を愛してやまない神、また神様に愛されている人間の姿、それをここで描こうとしているのです。創世記は神様が人間に与えた4つの賜物を描くことによって、神様がその人間をどんなに愛しておられるか、人間がどんなに神様に愛された存在であるかを示しています。4つの賜物、何でしょうか。第1は 環境です。神様は人間にエデンの園という素晴らしい環境を与えてくださいました。6節に、ただ霧が地から立ち上り土地の全面を潤していた。そうありますように、神様がこの世界を作られました時、人も住むところには雨が降らなかったようです。雨の降らないところでは川の水はなくてならないものです。エデンの園には川があって、その全体を潤していたと十節に書かれていますね。そのおかげでそこにはさまざまな木に豊かな実が実っていました。アダムは手を伸ばせばすぐそれを食べることができたのです。またこの川はピション、ギホン、ヒデケル、これはチグリス川と言われていますが、ユーフラテスという4つの川の源流になっています。こういう川沿いに古代の文明が起こったということは皆さんよくご存知のことですね。で、ピションの川沿いのハビラというところには良質の金とブドラフ、あるいはシマメの、そういう宝石があったと書いてあります。で、神様が人間に与えた土地は農作物ばかりでなくて、こういう鉱物も豊かにある土地だったのです。宇宙には数えきれないほどの天体があります。地球よりも大きい星はいくらでもあります。でもどんなに大きくっても他の星には地球のように水がありませんから、命が育ちません。命がなければせめて貴金属でもないだろうかと、アメリカは探索船を、惑星探索船を飛ばしまして、いろいろ惑星を調査するんですが、いまだにそうしたものは見つからないようですね。全部が金でできた星なんかあったらすごいでしょうね。全部が宝石でできた星があったら、行ってそれを取ってくればいいんでしょう。でもいまだにそうしたものは見つかりません。地球だけが命の星です。また地球だけが誠に宝の星です。神様は人間のためにこんなに素晴らしい地球、最も素晴らしい環境を備えてくださった。神様の人間に対する愛が現れていますね。神様がくださった第二のもの、それは人間に与えられた知恵、能力というものですね。神様は人間を作られた時、産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、そう言われました。人間に地を従え、そして支配する能力を、力を与えてくださったのです。創世記の2章の15節にも、神である主は人を取りエデンの園に置き、その後そこを耕させ、またそこを守らせたとありますね。他のすべてのもの、地球上のあらゆるものを治める前に、神様はエデンの園を管理するという仕事を人間に与え、そして人間からこの世界を治める能力を引き出そうとされたわけです。エデンの園の管理はその第一歩でしたね。創世記2章の19節、神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となったとあります。動物に名をつけるというのは、人間が動物に対してそれを支配する力を持っている、それを表した言葉です。このうち人間はこの能力をもっともっと発展させていきます。エデンの園の管理はその第一歩でありました。第三の賜物、それは今日読んでいただいた箇所のその後に書かれていることですが、家族社会です。神様は2章18節で、人が一人でいるのは良くないとおっしゃいました。私は彼のために彼にふさわしい助けを作ろう、そうおっしゃってアダムのあばら骨からエヴァを作られました。神はアダムとエヴァを夫婦にし、ここに最初の家族が生まれています。そして人が地の上に広がっていくにつれて、家族が元単位となって社会が作られていくのです。 どんなに素晴らしい環境に住み、優れた能力を持っていましても、人は誰か他の人が必要です。人間関係は人間の欲望やら自己中心などの罪によって壊されることがあり、そうなると本当に醜いもの、煩わしいものになってしまいますね。まあ、あんまり人のと付き合いたくない、人の顔も見たくない、そんな気持ちにもなるのですが、しかし本来は人間関係は神様からの素晴らしいギフトです。社会は神様を締め出すときに恐ろしい悪を生み出しますけれども、本来はそこに住む者たちを守るために神が備えてくださったものです。神は人間に素晴らしい環境、そしてこの世界を治める能力、それから家族、社会というものを与えてくださいました。第四の賜物は霊的なものを知る知識、また道徳的な価値を判断できる、そういう能力です。神様は人間を他の動物とは違って本能のままにではなく、神の言葉に従って生きる、そういうものとして作られました。どの動物もたくましく生きる能力を与えられています。ゴクビルなんというのはこの厳しい環境の中で生き延びることができ、核戦争が起こってさえも生き延びるだろうと、そう言われている方であります。またゴリラ、チンパンジーなどの動物にはある程度の知恵が与えられていますね。ですから棒を与えますと、その棒を使って手の届かないところのバナナを叩き起こし落として食べるとか、それから蜂蜜の入った壺を与えると、そこに棒を突っ込みまして、その棒についた蜂蜜を美味しそうに舐める、道具を使うことがある程度、非常に限られていますけれども、できるわけです。知恵を使って賢く生きることはできます。しかしどんなに賢くっても、動物は道徳的に良い良いものを目指すことは決してないのです。人間だけが快楽や安楽を捨ててでも価値あるものを求めます。損得を超えて正しいことを守り通そうとするのです。そのためには命を懸ける時もあります。人間はたくましく生きるだけでも、賢く生きるだけでもなく、よりよく生きることができるように神様は作ってくださったのです。神様は人に善悪の知識の木からは取って食べてはならないという戒めを2章の17節ですが与えましたね。それは人間が神様の言葉を聞いて理解して、それを守り行う能力を持っているから、神様は人間に戒めを与えたのです。神様が人間に与えた戒め、それは人間が霊的なものを知ることができる、それを守り行うことができる、そんな能力を神様が人間にお与えくださったという、神様の愛の印なのです。神様は人間を愛し、このように人間に素晴らしい賜物をお与えになりました。ところが創世記を読み進んでいきますと、人間が自分が神様に愛されていることを忘れてしまう。そして神様に与えられたその素晴らしい能力を間違った方法で用いて、自らに死を招くようになったということが書かれています。人間が罪を犯すようになった原因は様々ありますが、一番の原因は人間の傲慢であったと思います。善悪の判断をいちいち神様に問う必要はないじゃないか、人間が自分で決めればいいじゃないか、自分が好きなものが善で、自分が嫌いなものは悪、自分の思う通りに生きればよいのであって、神の言葉に聞く必要なんかない。神は人間が賢くなって神と肩を並べるようになるのを恐れ、それで人間に戒めを与えて人間の自由を奪っているのだ。これが人間が罪を犯すようになって考えるようになったことであります。それ以来、人間は 神様から離れて生きていけるんだ、いや神様から離れてこそ真の人間になれるんだ、そういう考え方が世界中に広まったのです。アメリカは信仰の自由を求めてやってきたクリスチャンによって建てられた国です。ですから長い間クリスチャンの国と呼ばれてきました。クリスチャンカントリーと呼ばれてきました。信仰の熱い人々によって導かれてきたのですが、最近アメリカはもはやクリスチャンの国ではない、宗教から独立して成熟した国家にならなければならない、そういう声が本当に強くなってまいりましたね。しかし皆さん、誰にもどんなものにも頼らない独立した人間が最も理想的な人間なのでしょうか。信仰のしがらみのない社会が本当に自由な社会なのでしょうか。そもそも人間は独立した存在ではありませんね。聖書は神様は人間を土の塵から作ったと教えています。またあなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る、あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない、そういう言葉がありますように、人は死んで葬られればその体はやがて土に帰るのです。火葬の場合はその速度が早められまして、一瞬のうちに焼かれて灰になります。日本にいた時のことですが、私はずいぶん田舎の方で埋葬式を頼まれて、遠くまで行ったことがあります。日本では土葬は禁止されています。ところが目こぼしがあったようで、戦前までその地域は土葬がされていたようですね。で、埋葬のために、墓石を動かすことになったんですが、それを動かしますとそこに真っ黒な土がありました。遺体が土に返り、本当によく肥えた土になっていたのです。私はその時、人は土から取られやがて土に返る、その聖書の言葉が、ああその通りなんだなと実感いたしました。人は、私はここにいますよ、私は生きていますよ、そう言いましても、それは神様によって作られ、神様によって生かされているからなんです。誰一人自分で自分の力で存在している人はありません。生きている人もいません。神は人の鼻に息を吹き込み人を生かされましたが、神がその息を人から取り去られるなら、どんなに長く生きたいと願っても決してそのポイントから向こう側は生きることはできない、塵に帰らなければならないのです。聖書の詩篇104の29というところにこうあります。あなたが御顔を隠されると彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると彼らは死に、己の塵に帰ります。厳粛な言葉ですね。神様によって作られたこと、神様によって自分が生かされていること、どんなに否定したとしても神によって作られ、神によって生かされている、この事実は変わることがないのです。神様を否定した社会は、たとえそれがどんなに合理的な制度を持っているように見えたとしても、最も大切なものを書いています。そこでは人の価値というものがその社会に適合するかどうかで決められる。人の価値というものは本来ないのです。プラトンなどのギリシャの哲学者は、社会で大切なのは強くて賢いものであり、弱いものや知恵のないものは価値のないものであるとそう言いました。これは強いものも弱いものも、富めるものも貧しいものも、知恵あるものもそうでないものも等しく価値があるという聖書の教えとは違っています。神様を否定した社会は人間の価値を否定する社会になります。そして人間の価値を否定する社会は必ず独裁的な国家を生み出します。そして 独裁的な国家が紛争や内乱や戦争になっていく。それはもう私たちはすでに見て知っている通りですね。世界に戦争のなかった時代はありません。過去に戦争によって人間は何度も何度も悲惨な目に遭っているのに、またもや同じ過ちを犯そうとしているのです。私たちは土の塵です。神から離れては何もできない存在です。それを認めることから本当の幸いが生まれるのではないでしょうか。神様は土の器、塵に過ぎない私たちをも愛してくださいました。詩編103編13節14節、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。この神様の憐れみに寄りすがって、より頼んで生きる、それがクリスチャンの生き方です。クリスチャンであれば誰も神様に頼って生きるべきだということは頭では理解しています。しかし神様に頼らなければ何もできないということを実感する、ひたすらに神様に頼る、そういうクリスチャンは多くはありません。命に関わる病気をしたり、経済的に困り果てたり、自分の力ではどうすることもできない問題にぶつかったりして、やっと私たちは本気で神様に頼ることを学ぶものです。苦しみの中で、私は塵や灰に過ぎません、そう神様の前にへりくだることができたとき、そこで初めて本気で神様に信頼することを学ぶことができます。そして神様への信頼を学んだ人が神様から与えられた使命を果たすことができる。聖書はそう教えています。神様は人間にこの世界を正しく治めるという使命、また責任を与えました。アダムは罪を犯してエデンの園から追放されましたが、それでもこの使命は人間からは取り去られませんでした。私たちはこの世界を正しく治めるという神様から与えられた使命、これをどうやって行うことができるんでしょうか。あまりにも大きすぎるような気がしますね。私たちの毎日の仕事、生活、実はそれは神が世界をより良くするようにと神から与えられた使命を果たす場なのです。より良い世界、それは何よりも神様に信頼する世界です。神様への信頼を教えるイエス・キリストの福音を証しすること、これ以上に大切な務めはありません。 Think globally, act locally、 昔流行った言葉ですが、全体のことを考え、でも身近なことから始めようということですね。身近なところに福音を伝えましょう。宣教師になって遠い国に行くことを考えなくても、私たちの周りに福音の聞いたことのない人、必要としている人が山ほどいるわけです。あなたの助けを必要としている人がいるはずです。そうした人々に手を差し伸べていこうじゃありませんか。神様からの使命を本当に自分のものとして受け止め、それを果たしていく人生ほど素晴らしい人生はありません。私たちは土の器に過ぎません。しかし土の器に過ぎなくても、神様は神様に信頼するものを用いてくださいます。土の器になりきろうじゃありませんか。神様の手の中で用いていただこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。憐れみ深い父なる神様、私たちは土の塵に過ぎないのに、あなたは私たちを心にかけ、私たちに使命を与え、それを果たす恵みをも与えてくださいました。アダムを形作ったあなたは、私たちがあなたの御心にかなうものとなるために、今も私たちを形作ってくださいます。 私たちの中から固い意志を取り除き、あなたの手の中で御心のままに形作られる柔らかい土としてください。主イエスのお名前で祈ります。